くポッドキャスト始まります。
2020年7月14日タックポッドキャスト2第91回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。さらに今週はオープニングの後にですね、柴さんとの対談も入れておりますので、皆さんぜひお聞きください。今日のオープニングは柴さんとの対談の前にですね、楽天モバイルのお話についてちょっとしたいと思います。楽天モバイルの MNO が本当にいよいよ始まりまして、それを実感しての初めての配信となります。4月8日にですね、楽天モバイル、正確にはですね、第4のキャリアとして携帯電話サービスを開始しました。この際にですね、私なんかが注目していますのは、国内の携帯キャリアとして初めてスマホで使える音声対応の eSIM も提供しているというところがかなり注目してるんですね。 MVNO でデータの eSIM はあったんですけれども、音声も使える eSIM というのはかなり大きいと思いますね。 eSIM と言いますのは、皆さんの携帯電話やスマートフォン、 iPhone にも入ってると思いますが、 SIM カードというものがありますね。昔の SIM カードは大きかったんですが、それがマイクロ SIM になり、今はナノ SIM というかなり小さいものになっていますが、そこに携帯電話会社とのやり取りをするための ID と言っていいんでしょうね。電話番号ではなくて、そういうものが入ってるわけですね。でそれが入っていて、携帯電話会社とつなぐときにそれを認識して、あ、この人の携帯電話番号はこれだね、スマホの番号はこれだねというような感じと思ってもらったらいいんですが、それが物理的なもの、見てみたらピカピカに金に光ってるものですね。クレジットカードの IC の部分ってありますよね、金に光ってるやつ。あれを想像してもらったらいいと思うんですけども、あれと同じような感じで黄色にピカピカ光る部分があります。あれが SIM の物理 SIM というものですが、それが eSIM というもので、まあ言ったら仮想 SIM みたいな感じですかね。そういうのがあるということです。もうすでに iPhone や iPad ではそれが使えますので、海外に行った時にそれを使いましたよっていう人もいますし、日本に来られた外国人の方が日本のキャリアを eSIM で利用しているというのもありますね。まあ、以前は旅行者向けというか短期滞在者向けという意味でデータ容量とかに関して高かったんですが、今はそうではなくて、楽天はですね、楽天ミニという手のひらサイズよりもっと小さい携帯電話ですね、まあ、スマホなんですが、それを出しましたので、そちらにはまあ場所の関係もあって eSIM でやってます。物理 SIM が入らないようにやってるということもあって、それが発行できるんですよね。一応ですね、この楽天モバイルで eSIM の公式対応はあくまでも自社で出してる楽天ミニだけなんですが、実際にはですね、動作保証外ですが使えるというものがあるんですよね。これはなぜかと言いますと、この楽天モバイルの eSIM サービスというのは標準規格に従ってやってますので、まあ、世界標準の規格でやってますので、この規格を使っています iPhone や Google の Pixel だったらそのまま使えるんですよということなんですね。ただしですね、本来は楽天モバイルのアンリミットプランは2980円で、楽天の電波を使えばデータ無制限、そして au の電波であればいよいよ7月22日からは5ギガ、今のところ2ギガですね。でその上限を超えたら 1Mbps の速度ということなんですよね。それがですね、そこのデータの部分もいいんでしょうけれども、通話に関しては楽天リンクというアプリを使えば SMS も通話も無料ですというところがあるんですが、もし iPhone で eSIM 設定しちゃうと iOS にこのアプリありませんので、それはできないということなんですよね。この辺はこの後の柴さんとの対談でたくさん撮ってます。実はですね、大道も自分の iPhone XS をデータ回線、副回線として楽天の eSIM を入れることができました。実は先にですね、インタビュー撮ってしまったんで、その時はですね、楽天の方の不具合で、もう笑い話なんですけど、開通してるのに全然準備中のままで、マイ楽天モバイルというアプリから eSIM 発行するんですが、それが全然できない状況だったんですが、柴さんと対談撮った後すぐできるようになりましたんで、私も eSIM にしました。でこれ設定も行えばちゃんとですね、インターネット共有、 iPhone でいうインターネット共有、いわゆるテザリングも使えますので、だいぶ最強だと思いますよね。でこれ全然ね、しかもね、やり方難しくないんです。 eSIM を発行するにあたっては、私はまずは物理 SIM を楽天と契約して、 そしてその楽天 SIM に対応している Android 端末、まあ、OPPO の X7 っていうのを使ってるんですが、それに入れまして、そのマイ楽天モバイルというアプリから SIM の再発行を eSIM でしてくれというふうにやったらできました。するとこれは3000手数料が取られたんですね。これインタビューの方でも詳しく言ってますけれども、結局再発行は以前は無料でできたんですけれども、今は楽天モバイルが始まってから、以前というのは楽天 MVN の頃は無料でできたみたいなんですけれども、 MVN になってからは3000手数料が取れると。私は楽天からこの3000円の最初の手数料ですね、それが無料になるっていうことを狙って Android に入れて楽天リンクで認証を行う、それをするとポイントで返ってくるということでやったんですが、結局 eSIM を発行するにあたって3000の手数料取られましたから、これもともと eSIM でやってもらっても一緒やったかもしれないなと思ってますね。柴さんはもともと eSIM で発行してますんで、最初から3000の手数料が取られるんですが、そのままやれば3000、私は自分の最初の物理 SIM の発行手数料はポイントで返ってきますが、その後 eSIM を発行した手数料は返ってきませんので、結局3000ということは一緒なんで、皆さん楽天モバイル今から iPhone で eSIM で使いたいと思われる方は、物理 SIM で申し込むよりも eSIM で QR コードだけ送ってくる状態にした方がいいと思います。今ちょっと話出ましたが、 iPhone の中で QR コードを読むだけで実は eSIM の設定というのができます。皆さんも設定アプリを開いていただいて、設定アプリの中にモバイル通信という項目があると思います。そのモバイル通信という項目を押してもらいますと、モバイル通信プランを追加というのがあるんですね。すると通信事業者が提供された QR コードを枠内に入れてくださいというカメラ画面になって、これで読めばいいんですね。私の場合は何度も言ってますが、 Android のマイ楽天モバイル端末でこの QR カードを作って読み込んだ。柴さんがやったように eSIM で最初から申し込んだ人は QR コードしか届きませんので、それでできるということです。結構簡単です。そしてその回線をどのように使うか、電話は受信しますか、副回線主回線どっちにしますかとかですね、データ通信はどっちにしますかっていうのも聞いてもらえます。それが最後まで終わると、なんと皆さんがいつも見ているドコモとか au って書いてあるところが2個に分かれまして、主回線副回線というただし書きも出て、それぞれの電波状況が見れるようになりますんで、ぜひぜひ皆さんにもこれをお勧めしますね。次の対談のところで楽天のプランについてですね、金額とはいろいろ言ってますから、そちらの方はそれを聞いてもらえばいいと思いますので、ではそれでは引き続き柴さんと私の楽天モバイルのお話聞いてください。はい、今日も楽天モバイルの会、対談相手はいつもように柴さんです。
はい、こんにちは、柴です。よろしくお願いします。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
音楽部長の柴さんでございます。
はい、おなじみです
おなじみですね。
楽天
では柴さん、始まりましたよ、楽天モバイル。
いや、ちゃんとね、4月8日に始まってくれましたね、
はい、そうですね。
はい、
あ、私の話からしましょうかね。私はですね、
はい、
楽天モバイル普通に契約をして、まあ、申し込んで、
はいはい、
そして4月の8日に SIM が、物理 SIM ですね、ナノ SIM が届いて、
はい、
そしてサービスを利用始めたんですが、
はいはい、
当初ですね、まずはマイ楽天、何でしたっけ、
マイ楽天モバイル、
そうそう、モバイルですね。これがずっとその、なんていうんですか、準備中で、実は未だに準備中なんですよ。
はいはいはいはい。
ただすでにもう通話はできるし、 SMS もできるんですよね。
通話もできるんですよね。
通話もできます。はあ、まだやったことないんですけど、でも電話かけたらかかるんで、
まあだから普通に使えてるってことですよね、う
ん、はい、あとでちょっと柴さんとこの番組中に楽天リンクを使って通話したいんですけど、楽天リンクもまあ使えるんですけど、楽天リンクは4月の8日に来てもうダメだったんですね。
はいはいはいはい。
で8日9日になって初めて楽天リンクの SMS が落ちてくるようになって、
はい、
そして楽天リンクの認証があって楽天リンクも使えるようになったんですよ。
翌日から使えるようになったんですか。
そうですね、で8日9日10日からですね。
あ、10日からですね。
はい、楽天リンクはですね、ただですね、はいはいはい、この話も8日の日から SMS も使えたんですよ。
はい、
あの一応実験してみたんですね、自分のやつで電話番号で送れるか。
はいはいはいはい。
ただ楽天リンクにこの番号で今から始めますといったところで SMS が落ちてこない、エラーですエラーですなってですね。
はいはいはい。
なのでマイ楽天モバイルは未だに準備中のまま、
準備中のまま、
はい、で楽天リンクはとりあえず認証ありましたというところなんですよね。
はい、
でこれの私のやりたいマイ楽天モバイルからの eSIM の発行ですね、
はい、
これができてなくて今悩んでるんですが、柴さんはなんだかもうなんかうまくいってるって聞いたんで、ちょっとお話聞かせてください。
そうですね、まあ、僕はあのリアル SIM ではなくて、 eSIM で申し込みました。
はい、
で eSIM で申し込んで、4月の8日の日に開通するっていう、うん、スタートするっていう日に、まあ、封筒が届いて、
うんうんうんうん、
中に冊子が、多分冊子は同じやつだと思うんですけどね、
はいはい、
冊子が一つ入っていて、でそこの QR コードを読み込んで、
はい、
まあ、そのまま楽天のページに飛ん でちょっと使えるまでに1日ぐらいはかかったんですけどね、は
い、あで8日の日に届いて9日で使えたみたいな感じですかね。
9日の本当朝方、なんか3時ぐらいに目が覚めて、
はい、
でまあ、その準備中みたいな僕も表示だったんですよ。
あ、やっぱり私と一緒ですか、準備中ですか。はいはいはい、
で準備中だったんですけど、はい、eSIM を登録する時の QR コードが発行できないんで、
うんうんうんうん、
まあ何もできない状態、物理SIMもないんで、リアル SIM もないんで、
はいはいはいはい、
で諦め、あ、これ失敗したかなってちょっと思ったんですよね、
はい、
夜中3時ぐらいに目が覚めた時にふっと見てみたら、はい、準備中のステータスが変わってたんですよ。
おお、なるほどなるほど。
で QR コードを発行してみたら発行できて、
はいはい、
でそのまま iPhone にバババッと登録をして、ですぐに使えるようになったところですね。
なるほどなるほどなるほど。 QR コードが出るところはただあのウェブでね発行するのか、はい、それとも、まあ、楽天モバイルのアプリで発行するのかは別ですけれども、まあ、違いがありますけれども、
はい、
そこから先は多分一緒なんでしょうね。
そこから先は一緒ですね。一応僕も Android を1個用意して、
はいはいはいはい、
それにマイ楽天モバイルのアプリを入れておいて、
はい、
でまあ、そこを使ってとりあえず QR コードはそこから発行して、
あ、なるほどなるほど、
やったんですよ。
あくまでもマイ楽天モバイルのアプリから QR コードは発行したってことですね、
はい、発行しました。
eSIM用の。なるほどなるほど。私はじゃあ物理 SIM ですから、
はい、
そこからも発行できるんですよね、確か。そのはずですよね。
物理 SIM の場合もマイ楽天も多分ウェブでできると思うんですけどね。
ああ、まあちょっとまだやってないんでどんどんやっていこうと思うんですね。
でこれがですね、ちょっと僕も一つまず勘違いがあったのが、
はいはいはいはいはい、
その SMS で認証取らへんと、
うん、
3000ポイント返ってこないんですよね。
あ、ダメなんですか。私はそれがリアルSIM対応の OPPO の X7 にしたんですよね。で
もう一つ僕実はちょっと失敗しまして。
はい、何ですか何ですか何ですか。
初め設定をやってたんですよ、まあ、僕はの、はい、主回線として LINE モバイル、ドコモ回線で使ってまして、
はいはいはいはい、
まあ、そこに対して楽天モバイル入れたわけですね、 eSIM で、
はい、
副回線として、
はい、
いろいろやってると主回線がなんか急に繋がらなくなったんですよ。
そう、はい、
で設定見直してもようわからへんなと思いながら、
はい、
でここでちょっと僕安易に、そもそもあの楽天は普通の物理 SIM から eSIM に変えるのに手数料かからへんってなんか呼んだことがあったんですよね。
はいはいはいはい。
で再設定かなんかの項目を選んで一回発行すればパッと QR コード出るみたいなことを見たことがあったんで、ちょっとこれ原因が切り分けができなくなったんで、もういろいろその主回線のプロファイルを入れ替えたりしてもなんかつながらないので一回ちょっともう削除してみようと、 eSIM をリセットしてもう一回あの単独の状態からやってみようと思って eSIM を一回削除ってやったんですよ。でもう一回 QR コード出るかなと思ったら3000円で出るんですよ。
あ、そういうことか。eSIM発行手数料や。
そうなんですよ。
あ
れと思って、もう、
はい、
もう正直その時もう早くつなげたかったんで4時半ぐらいです。もうサポートもなんか聞いたらなんとかなるかもしれないんですけど、もうめんどくさいんで、はい、そのまま3000円払いました、
はい、なるほど、男らしいですね、柴さんらしい、
は
い、
なんで6300円かかってますね。
なるほど、
はい、
結構かかってますね。
結構かかってますよね。まあええわ
と。ってことは私は物理 SIM からの eSIM 発行というのを考えてたわけですから、
はいはいはい、
そうするとまたそこで eSIM 発行代が取られる可能性があるってことですか。
いや、そうなんですよね。他で僕多分大野さんも同じようなところ見てるんちゃうかなと思うんですけど、
はいはい、なんか確かそれお金があるとは書いてなかったですよね。
書いてなかったですよね。なんか楽天の場合は eSIM 発行も手数料0円でできますみたいな、
うん、
あ、これもなんかええなと思って。
そうですよね。
なんかちょこちょこちょこちょこね、なんかいろいろできるんかなと思ってたんですけど、
はい、
ちょっとそこは違ってましたね。でもあれ消してもうたらダメなんですかね。指紋破壊したっていうことになるのかなと思って。
そうなるんですかね。
でそうなると、うん、もし仮に Android で eSIM を1回生かした後に、
はい、
別の端末に eSIM 変えようと思うと、
はい、
やっぱ3000円がかかってしまうのか、それかそのまま移行やったらできるのか。
最初の1回目はなんかできそうな気がするんですよね。
そうなんですよね。
でその後は一回破棄してしまうと新しい SIM の ID 取り直しとかの手数料なのかなって感じがしてですね。
そうですよね。
うん、
まあ移行やったらできるけど、
うん、
僕の場合は削除やから SIM を破壊したとかなくしたとか、うん、そういう取り扱いなのかもしれないですよね。
そうですね。ちょっとここで皆さんに 柴さん使われてるのは iPhone11Pro ですよね。
iPhone11Pro です、はい
はい、私は iPhone XS なんですが、はい、iPhone XS 以降はデュアル SIM 対応で物理 SIM ナノ SIM1 枚とあとプラスで eSIM がもう1枚対応ということなんですよね、
はい、そうですね。
iPad はそれより以前からなってましたけれども、柴さんは LINE モバイルの物理 SIM、 LINE モバイルですね。
はい、 LINE モバイル
で、そこに楽天の eSIM を申し込んで eSIM を書き込んで、はい、第2回線として使われてるということですね。
そうですね。
で、私が目論んでるのは IIJ ミオがメイン回線で物理 SIM が入ってると、はい、そこに楽天モバイルの eSIM を入れて使ってみようと、テンスですね、
はい、
というところなんですけれども、柴さん、これ iPhone で、
はい、
eSIM を書き込むとき読み込むときという言い方かもしれないですけど、はい、これ どんな感じですか。そんな難しくない。
はい、もう手順としたら QR コードをまず出します。
はい、
でその QR コードを、まあ、iPhone の設定メニューモバイル通信のところに、
はい、
追加っていう選択ができるんですよね。
あ、モバイル通信プランを追加ってありますね。
はい、モバイル通信プランを追加って押すと、はい、カメラが立ち上がって、でそのカメラでその QR コードを読み込んだら、もうこれで追加が OK です。
はあ、
はい、もうすごい簡単で、で進んでいくメニューも、
うん、
まあ、これは多分 iPhone はすごいなと思うのは、やっぱりものすごく分かりやすい。副回線を追加します、
はい、
じゃあ電話はどうしますか。
あ、主回線番号は通話どっちでやるんだって聞かれる。
通話どっちやりますか、はいはいはい、SMS はどっちでやりますか、
はいはいはいはい、
でデータ通信はどっちでやりますか、言われたのを選択するだけ。
なるほど、なるほど。
横にはちゃんと電話番号も出てるんで、
はいはいはい、
でやっぱり Mac というApple らしいところが、まあ、この回線を近くにある Mac でも受けますかみたいな、この辺もそれぞれで設定ができるんですよね。
そう考えたらですよ、
はい、
まあ、iPad はもちろん eSIM 今入りますけど、 Mac でも、
はい、
もう SIM 直接入らんでも eSIM 入るようにできるんじゃないですかね。
できると思いますよこれ、
うん、
いや余裕でできますよね。
まあなんか憶測でね、もの言って申し訳ないですけど、それもできそうな気がしますよね、はい、
そうですね、
うん、もうところで柴さん、そういう感じで我々サービス使い始めたんですけれども、
はい、
なんとこの4月の8日のサービス開始とともにすごいニュースが流れたんですよね。
すごい、これはね、はちょっと狂気乱舞するぐらい、うおーって
言いましたね。これは何かと言いますと、以前の番組でも紹介しました、この楽天モバイルといえば柴さんと私の2人の対談形式ですけれども、
はい、
ローミングエリア、 AU のエリアですね、はい、大都市圏の東京、名古屋、大阪、神戸以外のところは AU ローミングで2ギガしか使えないっていう話だったんですが、
はい、
なんとそれが柴さん5ギガまで使えるようになりました。
いやー、すごい、倍以上
これは大きいですよね。
これは嬉しいですよね。
さらにさらにさらにローミングエリアでの容量を使い切った後の速度制限が、
すごい、はい、
128キロから1メガになりました。
1メガ、これはすごいですよね
1メガあれば大抵のことできますもんね。
これ早速はい、使い切って実験してる人がいたんですよ。要は5ギガになるのは4月の22日からでしたよね。
はい、5ギガになるのはですね、はい、
ただ1メガになるのはまあ即日スタートしてたみたいで、
ね、
ある方がなんかもう使い切ってどうなるかみたいな感じで、
うんうんうん、
YouTube で 720p が動くって言ってましたね。
あ、行くんですね。じゃあサーバーが空いてれば、
はい、
株側のスピードもその1メガぐらいで十分見れるって昔から言われてますから、それでいけるわけですね、はい、
なので、まあ、720って多分モバイルやったら結構綺麗な方なんで、
うんうん、
多分普通に使うには問題ないっていうぐらい使えるんちゃうかなと思いました。
なるほどなるほどなるほど。いや、それはすごいですね。
ただ、
はい、
僕もその4月の9日の早朝から使い始めて、
はいはいはい、は
い、まあ、いろいろスピードテストとかもちょっと やったりしてたんですよね。
はいはい、
ふと13時40分ぐらいに気づいた時に、
はい、
でどうなってるのかって利用状況っていうのが見れるんですよ、ウェブから、
はい、
そうすると2ギガのうち500メガをもう使ってますと
8日の日に SIM が使えるように案内が来たけども使えなかった、はい、9日の午前3時に起きて使えるようにしてお仕事で外出されて、
はい、
昼飯を食うた後ぐらいに見たらってことですね。
見たら、はい
はい、
あれって500メガってこれなんかもう終わりそうやなみたいな。でその後設定の方で自動をオフにして、で一応楽天に固定みたいな感じでやってみたんですよね、
うん、
でこれも設定がなんかのタイミングでやっぱり途切れたりしてるみたいなんですけど、まあ、とりあえずそれで地下鉄乗ってたんですよ、
はい、
案の定 県外、
なるほど、
アンテナが見えないもしくは県外みたいな感じで、
うんうんうんうん、
山手線 の、 あの原宿と代々木の間も県外でしたよ。
ああそうっすか。
あそこやっぱり、ね、例のキャリアのビルがあるんで、うん、
はいはいはい、
邪魔してんのかなと思って。
キャリアのあのビルですね、でかいやつ。いや、吉野さん、これ言うた通りですよね。やっぱり東京とか大阪の都市部でも、地下とかビルの奥とか入ったら、これ au の電波になるんですよって、はい、そうなったらエリア内でも au の電波掴んだら、これデータ量食うんですよね、はい、言うた通りですね。
まさにその通りで。
うーん、
だからまあ、あの5ギガって言ったタイミング、良かったというか、あれ言ってなかったら、相当騒ぎになったんじゃないですかね。
ほんまですよね。2日経ったら、おお、もうローミング使い切っとるやん。なんで東京のほうに使い切っとんねんってなりますよね。
で、昨日今日僕、ほぼ家にいるんですよね。
はい。
もう犬の散歩ぐらいしか外出てないんですよ。
はい。
で、家、Wi-Fi もずっとオンにしてたんですけど、
はい。
なんかもうさっきちょっと見たら、あと 1.1 ギガ。は
い、900メガほど使ってしまったわけですね。
犬の散歩で、ね、何してんのかなみたいな。
ちょっと面白いですね。でもこの状況というのは、まあ、基地局の増強によって改善されると思いますが、やはりちょっとまだ都市部、ね、柴さんのところは埼玉ですよね。
そうです、埼玉です。
はい。それでもちょっとね、まあ、物足りない感じがするってことですね。
物足りない感じでしょうね。
でもこの MVNO をやってた楽天が MVNO に移行するに際してですね、
はい、
まあ、いろいろと最初は言われてたことでちょっと不親切じゃないかという話が言われとったんですが、
はいはいはい、
これがだいぶちょっと良くなったような気がするんですよね。
そうですね。
もともと楽天の MVNO がやってるプラン S というのが、
はい、
2ギガで2980円っていうプランがあったんですね。
はいはいはいはい。
でこれはローミングエリアに出たら2ギガから同じような感じですけれども、
はい、
この度の改定で5ギガになったわけですから、
はい、
MVNO から NMO に乗り換えた人は、楽天から楽天に乗り換えた人は、なんとデータ容量が大都市圏のちゃんと楽天のアンテナを使えば無制限、
はい、
さらにローミングエリアに出たとしても5ギガですから3ギガ増えるわけですから、お、これ MNO のメリットは出てますよね。
まあ出てますよね。ほんまそれ思いますわ。
これはなかなか
すごいじゃないですか。なかなかいいプランをね出してきたんちゃうかなと思います、うんうん、
ただ柴さんは今 eSIM で iPhone ですけれども、これ iPhone は楽天対応してるって言ってるんですかね。
これはもう全くもって対応してると言ってないですね。
はい、今柴さんが言われた通りね、面白いんですけれども、なんか変な書き方してるんですよね。
そうですね。
iPhone XS、はい、iPhone なんたら iPhone なんとかと、もう一個何でしたっけ、
eSIM 対応のリストみたいなのが、はい、出してるんですよね、はい、公式のホームページに、
はい、多分ピクセルも入ってたんですよね。確か
ピクセルも入ってます。
で、上記の機種は動作対象外ですって書いてあるんですよね。
そうなんですよね。
はい、動作保証対象外か。
でもこれは保証対象外
そこにわざわざ書くってことは使えるいうことやろってことですもんね。
そうそうそうそう、ほんまそう思います。あれ自己責任でってことなんで、あれ、
うんですよね、
はい、
ちょっとあれ面白かったよね。
あれ面白いですよね、はあ、使えないという書き方はしないですよね。
しないですね。こんだけのものは動作の保証対象外ですって書いてあるっていう、は
あ、あれ使えるって書いてますよね
使えるけど自己責任でってことで、急に使えるようになったとしても知らんよみたいな感じですよね、
はあ、あの書き方おもろいですね、よう見たら。
まあ、ですから皆さん自己責任ですよ、自己責任ですけれども、はい、iPhone XS 以降の方いけるってことですから。
いけるってことですね。
いけるってことですよ。ただしですね、あの楽天リンクを利用しました無料通話だとか、
はい、
あとは楽天リンクを利用した SMS っていうのは iOS 版の楽天リンクアプリがありませんので、
それは
できませんのでね、はい、どうすか柴さん、
ね、ちょっと間違えちゃうとね、ちょっと大変なことになるんで。
そうですよ、そうです。だからデータ SIM として使うという意味でいけば、楽天の直接電波を使えば無制限ですから、すごいですよ、ほんまに。これはね、
うん、これはすごいと思います。
楽しみやな。
ただね、主回線でちゃんと使いたいっていう人だと、まあ普通に SMS したり、うん、通話を無料でかけたりとか、
はい、
やりたいんだったら、うんうんうんうん、iPhone はできない。
そうですね、そうですね。柴さん今その eSIM で使われてる楽天の方がメインじゃないわけじゃないですか、
はい、
でも電話がかかってくるってことは可能なんですか。かけるのはあのあれでしょ、 LINE モバイルの方選んでますけど、
一応ですね、あの着信はしないようにはしてないんで、
は
い、かけたらかけれるんちゃうかなとは思ってるんですよ。で、あの一つ面白いのは eSIM やった後に、
はいはい、
電話が来たりかけたりするじゃないですか。そうすると 主回線っていうのがわざわざ出るようになりましたね。
なるほど、なるほど。
電話がかかってきても主回線っていう風にこっちにかかってますよと。じゃあここ
電話番号はカットしますから。
はい。
電話番号カットせんで、チャットで送れますか電話番号。
あ、そうですね。ちょっとじゃあ送ります。
はい、で柴田さんにチャットで送ってもらったら、私電話番号見方がようわからんので、今から私が楽天リングでかけますよ。
ドキドキすんな。かかるんかな。
楽天リンクアプリ使えるけれども楽天の契約がないことになっているこの不思議な携帯電話でかけます。
はい、
リンクを使ってかけました。
お、かかった。
お、
もしもし。
もしもし、石破さん。
うわ、かかってる。
かかってますね。
ちゃんと副回線って書いてます。副回線。
あ、ほんまや。聞きました、はい、見えました今。というわけで今石破さんは eSIM でデータのみにしてたけれども待ち受けの番号としては使えてるっていうことですか。
使いますよね。はい、
うん、もちろんそれいいけど、ちなみに私がかけたこの番号は、
はい、
マイ楽天モバイルのステータスは準備中でまだ契約がないことになってます。
かかってましたけどね。
素晴らしいですね。
面白
い。いや、柴さん、我々この件半年以上前からいろいろと皆さんにレポートさせてもらいましたけれども、
はい、
文句を言いながら応援してきた回はありましたね。
いや、良かったです、
はい、
ただこれはっきりと言っておくのは早いです。
そうですね、
早い。体感速度は早い、
びっくりする早いですね。
いや、びっくりする。これはですね、まず今本当にこういうの好きな人は、
うんうん、
この速さを体感するだけでも価値はあると思いますね。
ありますね。やはりここは MNO ですね。
いや、これはね、素晴らしいですよ、うん、設定についても、
はいはい、
楽天の eSIM はほんまに何もしなくても、まあ、ちょこっとその、
はい、
今 iPhone は正式対応じゃないんで、
はいはいはいはいはい、
ちょこちょこっと楽天 .jp っていう文字を、
はい、打たなあかん、
打たなあかんところがあるんですけども、ただもうそれだけで普通にインターネット共有もできるんで、
うんうん、
テザリングも OK、
テザリング OK ですからね、
まあ、これはもうものすごいやりやすいですね。パスワードも何もいらんので。
ああ、そうですよね、
はい、
いや、私もだからもしこれでうまいこといくんやったら iPad とかに eSIM 入れてみたりしてもいいのかなと思いながらね、この今 iPhone に入れてみてうまくいけばですね。
これ僕も iPad に入れたらよかったなってちょっと今思ってますもんね。
でしょ、やっぱり iPad が良かったんじゃないかと思い出してるでしょ。
思い出してるんですよ。
ここはもう3000円払ってもう一回移しますか。
これもうなんとかならないのかな、あのもう一回 QR コードを出す方法。
ダメですよ、楽天モバイルのサポートね、チャット送ってもね、何日経っても返ってこないですから。
なんか見たいですよね。
か、いやいやいや、素晴らしいな。
もう次回請求3000円って書いてますからね。お申し込み内容、SIM 交換手数料。
SIM 交換手数料。はい。まあそういうわけで、いよいよ楽天の MNO サービス、4月の8日で始まりまして、その人ともに皆さんに送られてきまして、私にも柴さんにも送られてきまして、快適に今のところサービス使ってます。
はい、
月額が2980円で楽天の基地局からの電波をつかめばデータは無制限。
無制限。
au エリアに行ったとしても5ギガで5ギガを超えても1メガ BPS の通信速度です、
はい、
さらには楽天リンクというアプリ、これ Android 版しかありませんが、それを使うと国内の通話はかけ放題、 SMS は使い放題というふうになってます。
うわ、いいですね。
これはもうぜひね、皆さんにもお勧めします。300万人まで無料で、まだ今の時点では300万人達してないというふうな情報がありますので。
ああ、そうか、まだそうか、達してないんですね、
はいはい、
これなんかのタイミングで iPhone を OK にしたら一発でいくでしょうね。
しないと思いますよ。
しないですもんね。
はい、我がね、天王寺アップルクラブの我々が運用しているチャットなんかでもちょっと話題になってますからね、これね。
ですね。
皆さんにもぜひ使っていただきたいと思います。またエイジも大阪などのイベントでね、こんな感じですよとお見せすることもできると思いますから、ぜひね、その時はお声掛けください。
なんか設定方法ちょこっともしわからないことがあったら、はい、ツイッターでも何でも言ってもらったらお答えできると思います、
は
い
は
い、
お、素晴らしい。
もうバッチリです。
これがアップルユーザーグループの強みですね。
うん、そうですね、はい、
はい、
まあ、でもほんまに速くて快適なんで、はい、iPhone の操作性って通信速度と当たり前ですけどね、うんうん、ここはもう相対的に良くなってる。これはもう感激してます。
うん、あ、そうなったら私逆にしたのかなという気も起きてきましたね。その物理 SIM を iPhone に入れて、
あ、
で IIJ の eSIM をどこまで話が派生するの、これ何のために Android 買うたんやって話ですよね。
お前、俺6300円言ってますけど、
はい、
大悟さん Android 買ってましたもんね。
はい、私は Android 買いました。
なんか安いんやか高いんやか分からへんやか使い出しますね、お互い。
皆さんもあれですよ、この IT ガジェット好きの道は茨の道ですからね。
やもうこれ好きなもんはしゃあないですわ。
好きなもんしょうがないですね。はい、というわけで柴さん、今週もご対談のお時間ありがとうございました。
はい、いやもうごちそうありがとうございました。
ではまた次の機会、また、ね、楽天の話になるか違う話になるか分かりませんが、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、タック音楽部長の柴さんでした。ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2020年4月12日9時12分にリツイートした記事です。 Google と Apple 共闘の共に戦うという意味ですね。新型コロナ対策、その仕組みとプライバシー、 IT メディアニュースからの記事です。これは Google と Apple が新型コロナウイルス感染症対策でタッグを組んだというお話です。日本時間の4月11日の午前2時に Google と Apple の CEO がツイートで発表しました。これはどういうことかと言いますと、もし感染者が分かった場合、過去2週間にその感染者と接触した人に警告やアドバイスをするというものを Android と iOS の端末で提供する、共通のツールを提供する。まずはそのツールはですね、アプリとして公開されます。まあ、アプリとした後にアップデートで iOS、Android それぞれですね、 OS の一機能、一部の機能としてもう使えるようになるということです。もちろん無料で、使うかどうかはユーザー次第ということですね。ただ今これね、仕組みがどうなってるのかっていうね、警告してもらうということは人の行動を監視してんじゃないかということですから、その仕組みがどうなっているかというのをこのニュースからちょっと読んでいきたいと思いますね。アプリもその後 OS に組み込まれる予定の機能もユーザーが自分で有効できるかどうか決められますと。身の安全を守るためなので、多くの人が有効にするという前提なんですが、感染者と接触した人に、あなたは感染検査で陽性と出た人と最近接触しましたというメッセージが出るということが、まず最終的な目的のものなんですよね。どういうふうにこれを判定するかということなんですが、ページから見ますと、アリスとボブという人が出てくるんですが、アリスとボブは初対面で10分ほど会話しましたと。これは想定でなんか公園かなんかのベンチみたいな感じになってますね。アリスが iPhone を、ボブは Pixel 4を持っていて、お互いに Bluetooth が有効になっていますと、Bluetooth のビーコンを何度もやり取りすることで、まあ、時間が分かるんだろうなと思うんですね。で、数日後、ボブが陽性になってしまったと。このコロナウイルスの感染者として確認されたという場合に、自分でアプリに陽性になりましたと入力すると、すると過去14日間あなたのビーコンデータをアップロードしてもいいですかとツールに確認が来て OK と答えると、データがサーバーにアップロードされると。ずっとそのアプリ OS の機能がその人が誰と会っていたかと関しているわけじゃなくって、端末に保存されている。そしてそれが感染を確認されてから、いわゆる潜伏期間と言われています14日間分のデータをサーバーに送るということなんですね。で、アリスの方はですね、そんなことも知らず普通に暮らしています。当たり前ですね。その間にもアリスの iPhone は現在地周辺で陽性だった全ての人にビーコンデータを定期的にダウンロードしていますと。その情報はいちいちアリスに知らせませんと。ダウンロードされたデータはアリスの iPhone に保存されている自分のビーコンデータと照合されます。で、照合の結果、アリスのビーコンデータに感染者、まあボブと合致するビーコンがあることが分かると、アリスの iPhone にあなたは感染検査で陽性と出た人と最近接触しましたというアラートが出るということなんですね。ですが、誰が陽性だったのかと、自分がビーコンデータをやり取りした人のうち誰が陽性だったかというのは分からないというか、アリスにも知らせないようになっていると。まあ、だいぶね、複雑な仕組みですが、これは iOS も Android OS もですね、ちゃんとこれぐらいのことはできると思います。それを開発している Apple、Google それぞれがしっかりとやるということで、もう私はこれ安心ですね。しかしこれみんながね、みんなオンにしておかないとダメですよね。皆さんもぜひオンにしてもらいたいと思いますね。
アップルとグーグルがコロナウイルスの感染症対策として陽性者と近づいた可能性がある人に対して警告を送るシステム、どちらもですね、大きな会社が手と手を取り合ってしっかりと対策を取ってくれるということです。これによってですね、感染拡大が少しでも収まればいいなと思います。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、皆さん今週もコメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
嫁さんが数年前のサスペンスドラマ再放送を録画再生してて、一緒に見てたら姫が出てきてびっくり、調べたら吉本美代子さんでした。ブラフォード2さんから4月10日9時6分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
吉本美代子さんってどんな人かわからんかったんやけど、
みっちょん、
みっちょん若い頃さ、なんか髪の毛なんかこうなんかボサボサっていうか、なんか違う感じやったら今の姫美の雰囲気してますよ。
なんか聖子ちゃんカットみたいなイメージやねんけど私。
あ、そうそうそう、そんな感じ昔は、ね、今全然違うね。
うん、スレンダーよね。
顔がなんかめっちゃ細い。
うん、私おばあちゃんにそっくりやねん、口元。
おばあちゃんにそっくりとか言われて、もしどう言うたらええのか分からんよ、そんな。それ誰に似てます言ったら、おかんに似てるって言うと一緒で。
いや、遺伝やなと思って。
なんだ、そういうことね。この写真なんかどうですか。今メッセンジャー送ったよ、写真どう。
お、え、これ今、
当分今やと思うよね。
めっちゃ綺麗よね。え、嬉しい。う
ん、これなんか姫そっくりやろ、この写真。
え、ちょっと、はいとは言いにくいよね。この写真、とびきり綺麗なやつ選んでくれたやろ。
吉本美代子48歳。
マジで？
いや、この時ね、この写真で48歳やって。
嬉しい。
ブラさんのおかげやで。
ありがとうございます。
吉本美代子さんと見たことあるけど、何？アイドルこれ、もともとは。
多分、おにゃんこかな？違うかな？
おにゃんこは、姫あんまり知らないの、わしらの世代もんな、おにゃんこって。
まだ生まれてないわ。
お前今あれ50ギガまで無料の割引聞いたか。
うん、まだ申し込んでないからわからん。
申し込み必要ないって言うとったやねんか。
ちょっと問い合わせてみるわ。自称25歳でもいけますかって。
いけるわけないで、相手してもらわないと思うね。いやでも吉本美代子さん大きいですね。この写真はね、じゃあ今週の配信のページにこれ上げさせてもらっていいんかな、使っていいんかな、こんな写真って。
あかんやろ、 URL 貼り付けとく。
ああ、それないかもしれんな。了解、じゃあそれでいきましょう。というわけで皆さん、はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、最近は IT 企業に入社してくる新卒の中にはタイピングどころかメールを使ったことがない人もいるんですよね。大木豊重さんから4月10日7時22分にツイートいただきました。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。はい、これ衝撃やわ。
IT 企業ってことは、大木さんのところも IT 企業やけど、大木さんのところはなんか即戦力採用みたいな感じが多いからね。
うん、
だから新卒の人は来てないやろうけど、大木さんが取引先の会社とかで聞くんかな、この話ね。
いや、衝撃だよね。
メールは何、やっぱり LINE とかの文化でメッセンジャーやからメール使うってこと、
うん、かもしれない。というか、でも私もやっぱ時代があるかな、うん、メールっていうそもそもなかったから、仕事を始めてしばらくしてからメール文化がやってきた。
なるほど、うん、自分だってメールサーバーとかを立ち上げたりしとったね、あの頃は。
うん、
でも、うん、あれでしょ、ポケベルになんか、あのな、姫が持ってたポケベルは数字を打ち込んだら相手にカタカナとか入れるやつやったやろ。
いや、あのまだ数字でした。
あ、数字がそのまま数字で出るやつ。
そうそうそうそう。
おはようとか0840とか。
そうそう。 そしてバレるやんか。
あ、そうね。これはまあタイピングじゃないけどね。まあ、うん、まあそうか。ちょっとびっくりしたわ今。
学校に1台しか公衆電話なかったから、10分の休憩ですごい長蛇の列になん
ね。あ、なるほどな。あ、わしらの世代とかでさ、話する人ポケベル知ってるとか言われたとしてもね、年下の人でね、うん、そのそれ知らんのよ。なんか打ち込んだらメッセージに相手が行くタイプのやつ。
ああ、もう最新バージョンね。え、でもさ、ポケベルってさ、うん、一番最初は電話番号しか表示されんくなかった、
うん、それ姫まだ新しいポケベルや。最も最初のポケベルっていうのは、
うん、
なるだけやった。
ああ、
なるだけ。
まだ若かったわ大道さんより。
音鳴るだけね。
あ、なんかお医者さんとかが持ってるイメージはね。
医者、わしは持ったの、そのなんかこう借金を集めたりするような職業の人が持ってたイメージやけど。
あ、大道さんの本職ってことやろ。
そういうメッセージ文化になってね、奥さんが書いてくれたようにタイピングとかメールも使ったことない人が出てくるでしょうね。
タイピングできひんってね、結構致命傷やと思うねんけどね。
うん、プログラマーなられへんタイピングできひん。
ほんまや。
まあメール文化、私はなくなってもらいたいと思ってますが、いまだに根強いもんですね。
はい、
奥さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、すでに組員にいつも楽しい配信ありがとうございます。今回はズームや秀則三号さん、姫の年金心配発言とツボにはまる部分が多くて、笑いと学びが盛りだくさんでした。ケンアット湯の町別府さんから4月11日10時23分にツイートいただきました。
はい、ケンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはあのケンさんが組員っていう話が出てきたっていうところで、いやいや、もうリスナーの皆さんも組員ですよっていうふうに送ったら、すでに組員っていうことやったんですね。
嬉しいくせにケンさん。
組員の人の場合は上納金を納めてもらうことになってますんで。
え、だって天王寺アップルクラブは上納金必要だ
から、ね、基本的にね。
はい、
まあ姫の年金心配問題ね、秀則さんのお話も良かったということでありがたいですね。
ありがたいね、ありがたいね。心配だよね。でもね、
学びが盛りだくさんって学ぶことあるんかな、うちの番組で。
私の心配話やね。
ちょっとその辺がちょっと心配やな。
あ、
年金どうなるんかね。まあ年金どうなるか、まあ私が考えることはないもんね。その時の現役世代の人が考えることやもんね。
まあ、
いやでも本当にこういうね、皆さんに聞いてもらって勉強になるって言われた励みになりますんでね、これからもちょっとニュースとか頑張ろうかな。
はい、上納金も何とぞ
よろしくお願いします。落ち着いたらあの別府とか行きたいね、姫。
行きたい ね、温泉入りたいね。
船乗ってよくよ、船乗って大阪から別府行くやつあるやん。
いや、私飛行機で行くんで。もう大道さんが着いた頃にはもう温泉堪能して、じゃあ大阪でってなるよ。
船楽しいね、船の旅な。
いやいや、先にお風呂入ってるわ、出来上がっとるわ、すでにもうお腹いっぱいすぎて、着く頃には何も食べられへんっていうね。
大丈夫って、大分空港って結構アクセス悪いよ、
うん、
昔ホバークラフトで行ってたぐらいからね、アクセスが悪いから。
え、
夢の話やで。アクセスが悪いからホバークラフトで海を渡っていく方が早いということで、
うんうん、
ホバークラフトが走っとって。
乗りたいそれ。
いや、もうないですよ。また復活するのかな、うん、もうこの辺ケンさんまた来週コメントください。
はい、お待ちしております。
はい、そういうわけでケンさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、遅くなりましたが私も参加しました、ホールディングアットホーム。クライアント数が激増してサーバー性能が追いついていないらしく、ダウンロードが開始されないケースが多発しています。ひろふわさんから4月13日10時8分にツイートいただきました。
はい、もう一ついきましょう。
はい、随分出遅れましたが、よくもばもタックさんのチームに参加させていただく形でホールディングアットホームの運用を開始しました。有給状態のゲーミングノートの CPU と GPU をガンガン回しています。ゆっくりもばっていってねさんから4月7日17時56分にツイートいただきました。
はい、ひろわさん、ゆくまさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ホールディングアットホームって あれですよ、はい、あの分散コンピューティングの話ね、はい、メタ話した、う
んうんうん、エンディングの。
そうほんでチームタックっていうのでやっとって、
うん、
私なんかね動かなくなってしまったんですよ。もう一回再インストールとかしたけどあかんかって。
なんでよ。
だからもう一回待ってみますけど、千葉さんがなんか16コアのバケモンみたいなマシンを投入してきましたからね。生駒さんもすごい速いです。 GPU も一緒に使うようにするとものすごい解析が早いらしいですね。
へー、
設定なんかできるらしくて、ただまあこういう感じでみんなやってますっていうので結構増えてきたらしくって、ヒロさんが書いてくれてますように、サーバー性能が追いつかなくって、うん、その皆さんから提供される CPU パワーを活かせてないところもあるらしいですよ。
そうなんよ。
まあその任天堂スイッチが売れすぎて出荷停止せざるを得ないのと一緒な話ですよね。
まあちょっとうまいこと言ったみたいな感じやけど、
ね、うまいこと言って例としてはそういう感じでしょ、とか集中しすぎて機能停止に陥ってるってこと、
うん、もうどんだけ動物の森の話したいね、うん
動物の森の話別にしたいわけじゃないですよ別にね。
でも一番身近なのがそこなんやろ今
私もまあ姫もまあ在宅勤務やってるじゃないですか今ね。
はい。
それだってあの嬉しいのはあれですよ、出勤時間が私結構かかってるんですけど、
あそうね、
それをまあ1日3時間から4時間ぐらい往復で、その時間を動物の森に当てることができます
なんか不謹慎やなな
んでちゃんと業務はしてるよね。でしかもね、寄り道しない、まあ、しないしかできない、
うん、ていうかお金そんなに減らんなって思ってる。
金減らへんね、
うん、クリスタ、あ意外と今月まだいけると、
まあね、外で飲むのやめてね、またエンディングでその話をしますかねこれはね。
はい、
はい、いやもうでも負けてられないですよこんな病気というかこのウイルスに、
うん
ね、そんな見えへんようなもんに負けてどうすんねんちゅうことですよ。勝ちますよこれは絶対に、
はい、
しかしどうですか姫、
はい、
分散コンピューティングでねみんなやってくれて嬉しいですよね。
ねえ、なんかねクライアント数が激増っていう話を聞くと、うんうん、なんかこういう時に人のありがたみって感じるよね。
結構ねリスナーさんでもやってくれてる方がたくさんいるみたいで、
うん、
ちょっとお名前はわからないけど、あハンドルネームとかでわかるような人も参加してくれてますんで、
うん、
これ盛り上がっていきましょう。
はい、
でうちの MacBook とさほら MacBook Pro があるけど MacBook Pro はやっぱ早いね、こういう解析の時、うん
うん、
MacBook の方は使ってないけど、うん、MacBook の方はずっと使えへんから、
うん、
もうずっと回しとってもええかなと。 MacBook Pro の方はそのさすがに音源の書き出しとかする時はさ、
うん、
すごい CPU パワー食うからちょっと難しいんで、
うん、
できるだけ協力します。
はいはい、
そういう葛藤があったらあかんと思って
、はい、
というわけで広川さん、生駒さん、ご協力ありがとうございます。コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして第90回聞きました、うちのにゃんこにもオンエア聞かせました、キョトンとしてました、ありがとうございます。そうそう、確かにバイニャンとおまけは姫のものです、失礼しだしました。秀則白石さんから4月12日12時57分にツイートいただきました。
はい、もう一ついきましょう。
はい、特派員にゃんこまで出演する新しい展開にほっこり、分散コンピューティングの意味が分かっていませんでしたがよく分かりました。私も組員として参加したいと思います。ひまちゃんから4月12日14時42分にツイートいただきました。
はい、秀則3号さん、ひまちゃんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ついにリスナーさんの猫が参加する回になりました。
可愛かったよね、可愛かったよね。
うちのね長男もあの今日は番組を撮るちょっと前にね参加してたんですけどね、
うんうん、
今日はちょっと寝室にこもって撮ってるんですけど、
うん、
寝室の扉が引く扉なんですよね、
うん、
そこの前の敷物によく座ってはるんですけど、
可愛い、
扉開けたらこうグッグッってなんか雑巾みたいにこう床を引きずられるのが嬉しいらし
い。可愛い。
ただそれをやってる時はいいんですけど、邪魔やと思ってこうのけようと思ってカーネン増えるとめっちゃ怒るんですよ。
もう要は触るなと、
もうお触り禁止みたいな感じなんですね。
はい、大道さんのお触りは禁止やと思います。
うちの子はいいんじゃん、うちの子はみんな、
いやー怒るんやろ、でも実際
めっちゃ怒る。ひまちゃんは組員として参加してくれねんて一応皆さん何でも言いますけど、うちの代表つまり組長はあれですからね、佐竹さんですからね、
はい、
私はまあ筆頭若頭ぐらいのところですか、
まあ影の支配者みたいな
もんなんかそれすごいなんか悪い人みたいな言い方やね、影
の支配。だって見た目通りやろ、
見た目俺めっちゃ優しい、何でも言うけど初対面の人にめっちゃ優しいって。
優しいまあ知ってる人からすると優しさじゃないよねあれは。
じゃあ何あれは、
距離を置いてる感じ、
よそよそしいってやつ。
そう知ってるやん、自分で
分
かってるやん、
人見知りして
る、明らか出してくる、あれ明らか全身から出てるやん
人見知りしてん、
時間かかるよね、時間かかるよね
人見知りしてるんやん、
バイニャンとおまけは姫のものやってだて
まあそれは分かってますけど、最初のねタイトルコールはもういいって言ってるから、タイトルコール使ってほしくて送ってくるのも募集しますよ、それやったら。
はい、
私言わなきゃ、今日はリスナーの何々さんのタイトルコールでしたって言わなきゃ、
うん、嫌なんかい、嫌っぽい言い方したらこうへんやろ。
でも全然いいですけど、言いますよっていう話ね、
上からまだお願いにはなってない。
あと柴田のネバっぽいのも聞きたいな、また久しぶりに。
え、バイニャーってやつ。
まあ今週は柴さんも登場してますからね。
はい。
はい、準レギュラーの柴さんも来てもらってます。
はい。
あの話です。あの話ですって言ってやる。楽天モバイルの話です。柴さんの対談の時はまだできてなかったけど、わしの iPhone にも、ついに楽天の eSIM が入って、
うん、
ドコモを主回線、楽天を副回線として今使ってますから。
え、じゃあなんで Android 買ったん？
あの Android は、eSIM を書き出すための手続きをするにあたって、動作可能の Android 入れないといろいろできないっていうことでやってみた、買ったんですよ。
え、それだけ？
はい、人柱ですから。
わー、ちょっと怒りが。
なんで？
そんなことにアンドロイドを使うなんて。
まあ、いえ、アンドロイドね、あれ確かに XM なかなかいいんで、私、使おうかなと思ってるんですよ。
うん、思ってるだけでまだ使ってないんでしょ？
あ、家では使ってますよ、Wi-Fi で。
ほう。
で、SIM がないんで外に持っていかれへんので、あれあれなんですよ、指認証も使えるし、フェイスなんとかも使えるから。
う
ん、
は
い、
へ
ぇ。どっちも使えるからいいんですよ。そのマスクしてるときは指でできるし、
うん。マスクはやっぱり反応せえへんね。
うん、マスクは無理やばい、やっぱり。
でもその方が安心よね。
まあそのセキュリティ的にはその方が安心よね。
うん、誰でもいいんかいってなるやん。
今度あのうちのにゃんこの肉球を登録してみようかな。
うん、でも肉球取れるかどうかかもだよね。いやーにゃーって言われるよね多分。
寝てる時にやる。引っかかれないように気をつけます。
はい、
はい、というわけで秀則さん、ひまちゃん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、プライムビデオだけじゃなく Kindle もアプリ上から本が買えると便利になりますね。猫の声に癒されます。イクラムさんから4月11日13時25分にツイートいただきました。
はい、イクラムさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。そうなの、そうなの、アプリ上から本が買えないのがちょっと面倒だよね。
Kindle の本は Kindle からは買えるよ。
なんで木だっけ、そんな張り切んの。 Kindle やから、うんが一番張り切ってんのか。
Kindle
や木やな。
うん、もう Kindle では買えるでしょ。
ん、 Kindle からは買えない。
え、 Kindle からは買えるんやって。 Kindle アプリちゃうで、 Kindle やで、ほんまの。
あー、 Kindle どっか行った。
やろ、だから Kindle の本は Kindle から買えるんですけど、
あ、確かに
Kindle アプリからは買えないんですよね。
うん、
これはテラセンの問題みたいなんですよ。
テラセン、
テラセン、アップルの iOS とかのアプリ上で物を売ったりしたら、アップルに上納金払うのあかん
ん
です
よ。
うん、そういう問題でなかなか難しかったのが、アマゾンプライムビデオはついにやったので、
うん、
そういう契約をしたのかなっていう話をしたんですよね。アマゾンとなんかアップルがテラセン取りませんみたいな、テラセン安します。ウーバーイーツも結構取るでしょ。
うん、最近私ディディやってみてんけど、ディディもまあまあ高くてびっくりした。
あ、ほんま、あ、そうね、今大阪でね、市内のうちら辺とか姫のとこら辺はディディのフードデリバリーがやってますもんね。
うん、あとで、あの招待コード送るわ。
お、送って送って送って送って、
安くなるやん。
はい、送って、う
ん、カレー、美味しいカレー屋さん見つけた。
ちょっとすいません、今あのイクラムさんの Kindle 上の話なんですけど、
う
ん、
もう終わったかな、その話。
開き直るな。
猫の声に癒されてくれたから、
はい、
かな、
ありがたいですね。うちも猫の声時々入るんですけど、最近はなんでやろうね、収録の邪魔をすることが多くなってきたんで。
最近 Facebook に邪魔されてる写真をしてるよね。あの、嬉しそうやね、逆にちょっと嬉しそうや。邪魔されて嬉しいみたいな、かまってもらえて嬉しい。
編集してる時って手動かしてるじゃないですか、
うん、
やっぱりそのキーボードでつけこうねの上で手を動かしてるのが気になるみたいで来るみたいなんですよね。
あ、動いてるものが好きなんか。
そうそうそう、収録中ってほとんど動いてないじゃないですか、手とかね、喋ってるだけで、
うんうん、
そやけど最近来るようになってびっくりしてるんですよ。多分あいつらは手の上乗って右へ左へと暴れるとなぜかご飯が出てくるっていうことを覚えたんですよ。
賢いな。
賢いよ、
学べるな。
いくらさん、 Kindle で Kindle の方を買います。
はい。
いくらさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、数年前 iPad Pro 使って大黒町の路上で写真撮影をしていました。2人の兄ちゃんがソーリーと言いながら目の前を去っていきました。外国の方なのかなと思っていたら、通り過ぎた後2人はだからなうんぬんと日本語でお話しされていました。どうやら僕が外国人だと思っていたようです。ヒトさんから4月10日12時8分にツイートいただきました。
はい、ヒトさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにね、京都行ったら iPad で写真撮ってるのはもう日本人じゃないですね。
あー確かに確かにそうですね、
ほとんどは外国人なので、そう思われたということですよ。
あー日本人で確かに iPad 持ってないよね。
持ち歩かない。 iPad Pro で撮るのはね、人さん普通やりませんよ路上でしかも、
うん、だって人さんそもそも iPhone 持ってるやん。
お前な、
iPhone でいいやん。
iPhone の方がカメラええしな基本的にはね、
うんうん、
大黒町といえばね、大阪の浪速区の西の端の方なんですけどねあのあれがあるんですよ、名古屋のあの風来坊っていう手羽先の大阪のお店があるんですね。
しかもなんかちょっと小道に挟んだ住宅街っぽいところにあるよね。
そうそう、あるよね。姫とも行ったよね、美味しかったよね。
久しぶりに行きたいね。
久しぶりに行こうか。あ、ここはあのほら近所に木津市場があって、そこにスーパー銭湯もあるからさ、
うん、
そこでひとっぷら浴びて、うんうん、そこの、ね、風来坊で手羽先食って酔っ払って帰るっていうのが最高です。
そうなの。しかも近くには森沢さんの本社がある。
そう、森沢の本社がある。森沢の本社あるあるある。ポントの、ポントの森沢。
名前見るだけちょっと小躍りしたくなる、ね、
まあそこやったら私歩いて帰れるからさ
あの独特の歩き方で姫ってやってきたもん
独特。お箸歩き方独特。
そっちの筋の人みたいな歩き方
そっちの。いや本当にもうそれは外国人に間違われるわ、人さんって感じですよね私間違えられることないですね、あんまり。
うん、純粋な日本人顔やからね
なんか褒めてもらったみたいで嬉しい。
あ、よかった。
まあそういうわけで人さん、次は iPad Pro の 12.9 インチの3つ目のやつでぜひ撮ってください。
いやもう iPhone でいいでしょ
はい、というわけで人さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、純正ポッドキャストアプリ使っている人多いみたいですね。私は使ってないです。みどりんさんから4月10日9時にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。何使ってんだろう、何使ってんだろう。
なんかね、 iOS のポッドキャストアプリってなんかいっぱいあるんよね。なんかそのサービスみたいなもん、ポッドキャストって RSS 拾えばええから、別に、うん、なんちゅう、それさ集めればできるっていうことで、いろんなのがあるみたいですね。
へー、うん、何使ってるのか教えてほしいね。
教えてもらっても姫アンドロイドが使われへんじゃん。
気づいちゃった。
アップルの純正ポッドキャストアプリって1倍、うん、1.5倍、 2.0 倍っていうのあるんですけど、ニュースなんか教えて聞いてるんですよ。だから
知らんかった。私のもあるかな。
だあるんじゃないですか。ポッドキャストってやっぱりそれが売りじゃないですか。ラジオってほら今まさに電波で流れてるからそういうことできないですけど、ポッドキャストはからどんどん早送りができたりするとか、あとはまあ早回しの再生ができるっていうのが便利ですよね。
へえ、知らんかった。やってみよう、うん、
だってニュースなんかほんと時間ない人はさ、時短で聞いても分かるやん、うん、ニュースなんて。
うん、大道さんのところずっと指でビーってやってた
ちょっと待って、今なんて言ったわ
ほんまのこと言ってた
わしんとこ飛ばすな次のね、91回からコメントも途切れ途切れにするからな、飛ばせんようにわしのニュースコメント2件ぐらい、わしのニュースコメント3件とかやったのからな、飛ばせんように。
やめて、正直者がバカを見る世界なんてよくないと思う
バカではないやろ、おい、バカは見てないやろまあいい、もう、まあええわ、それでもええよ、まあまあ、え、姫、あの、あれ送るやん、あの試験音源。
うん、
あれはどう、何で再生してんの。
え、だって今週いつ来た
今週は配信の3時間か4時間ぐらい前にできて、
だよね。
わしは配信をセットしようとして間違って配信するっていう、もう間違って公開したからもうええわって思わず書いた俺
ほら、いつ聞くんそれ
いや、いつ聞くか、まあ、じゃあ聞けるとしたらどんなアプリで聞きますか。
え、どんなアプリ、
うん、
え、ドライブ上で聞いてるで。
あ、 ドライブ上で再生して聞いてるんや、あれこれこれそれでいいんです、それでいいんですよ。だとそれやったとしたらほら今言ったようにあの細やかな再生のスピードが変えれないじゃないですか、
うん、
私は一応ちゃんと水曜日とかにちゃんと完成した時は 1.5 倍とかで2回ぐらい聞くんですよ。あの無音部分が長くなってない方、はい、時々ミスすることあるじゃないですか。
え、今週は配信ミスしたけどね。
ゆくもまさん助けてください。配信ミスはつきもんですよね。ゆくもまさん、まあ、そういうわけでみどりさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリへのレビュー、 Facebook ページへのコメント、タック公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグシャープタックキャスト、シャープ TACCAST などでお待ちしています。
お待ちしてます。
はい、皆さん今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第91回もエンディングを迎えました。
はい。
ズームにはセキュリティ上の懸念があるというのを先週のオープニングでしたんですけれども、
はい、
まあ、少しそこから改善したという話と、まあ、ズームを実際使ってみたという話をね、うん、姫と共有したいと思います、うん、
はい。
リスナーのハルさんからも Teams もユーザーもかなり増えてるみたいですね。むちゃくちゃ使いにくいですが…いただいてます。ツイートですね。これどんな話かと言いますと、
うん、
Zoom にセキュリティ上の問題があるので、マイクロソフト Teams に移りたいという広場さんが言ってたところからの話です、
うんうんうん、
でも Teams でも使いにくいという話もあるし、
うん、
こういうツールっていうのはなんか一長一短でなかなか難しいんだと思うんです。
しかもなんかどういう用途で使いたいかによって、
う
ん、
そうですね、その通りですね、
必要なものが変わってくるから、
まあ実際問題、ね、スカイプのビデオミーティング機能でも何遜色もないんですね。
今だって全然問題なくいけてるやん。
まあそうですね、その通り、その通り、その通り。今ちょっとね、ニュースから読みますと、
はい、
新型コロナウイルスの感染拡大を受けてビデオ会議を提供するクラウドサービス Zoom の利用者が急増してます。一方で利用者が急増した反動で安全面への指摘も急増してます。この1週間だけで限定しても様々な問題点が指摘されましたよということを書いています。
はい、
安全面としては先週も話したんでおさらいみたいになりますけれども、やっぱ暗号化に関する懸念だとか、うん、ビデオ会議に乱入される Zoom 爆弾、Zoom ボム問題とか、あとはパソコンの情報不正に取得される脆弱性とか、ユーザーデータの取り扱いっていうものがあるんですよね。1個目の暗号化に関する懸念っていうのは、
うん、
エンドツーエンドの暗号化がかかるって言って言われたら、例えば私と姫とメッセンジャーでやり取りをしてエンドツーエンドの暗号かかりますと言ったら、間で抜かれても捉えることがないはずじゃないですか、うん、普通はそう思うんですけれども、どうやら Zoom はこのビデオ通信の暗号化しているものの暗号化の鍵は Zoom のサーバー内に保管されたビデオ会議の録画データを解読することができるということで、エンドツーエンドではないということです、
うんうんうんうん、
でそれをまあ暗号化してますよって言ってたんで、あ、間違ってました、ごめんなさいって言って謝罪してます。でビデオ会議に何ですね、このズームボブの話はズームの構造的というかシステム的な欠陥があって、
うん、
その URL というか会議の URL を知ってれば誰でも入れちゃって、うん、乗っ取られてなんかこう卑猥な映像を流されたりとかしたらしいです、
う
ん、でこれに関してはあの、うん、必ずその最初に始める際にはルームに入るためのパスワードが必要になったし、主催者が待合室っていうのを作ってそこにおる人が誰が来たっていうのを見て、あ、この人とこの人だけは会議室に入れる、ルームに入れるっていうのができるようになったんで、まあまあ回避できたんでしょうね。
あー、そっか、そうね。
ケイも最初使ってたところポンと入れたけど、今会議室の前に待合室があるでしょ。
ある。
でパソコンの情報不正に取得される脆弱性、これはもう大丈夫です、あのアップデートに直りました。問題はですね、
はい、
4番のユーザーデータの取り扱い、これ読みますね、詳しくね。Zoom社はユーザーの承諾を得ずにユーザーの情報を Facebook に送信しているとして集団送信を起こされているそうです。
は
あ。Zoom アプリを起動したタイミングでFacebook に対して Zoom ユーザーが接続している都市とタイムゾーン、 Zoom ユーザーが使用している電話会社等の情報を送っていました。
え、何これは Facebook でログインをしている人は
そう、いや、それが違うんですよ。 Facebook のアカウント持ってない人であろうが何であろうが
とにかく Zoom のアプリを起動したらそのタイミングで Facebook に情報収集したのを送ってって、まあ金持ってたんでしょうね多分それで。
はあ、うん、
意図しないもんあるじゃないですか。1個目作ったとしてもね、設計ミスなんかで、ああこんなとこ脆弱性あった穴塞ぎますっていうのはええけど、
うん、
分かっててやってることはやっぱりダメでしょうねって話ですね。
うーん、しかも、うん、Zoom も悪いけど Facebook も悪もの。
いや、そんなの Facebook は
大体悪いな、
あの諸悪の根源やからさ。まあ、Zoom の話を見てやっぱり私は最初の頃の LINE を思い出してしょうがないんですよ。
そうなの、私も
ね、実はね、先週ね、タックのメンバーで Zoom 飲み会やったんですよね。
うん、
なかなか楽しかったし、遅延もなかったし、映像も綺麗でしたもんね。
そうなんだよね。
うん、実はあれは私が月々にサブスクリプションで何ぼか払って、まあ、正確には2000円なんですけど。
そんなにすんの月？
はい。
か
だから Zoom 飲み会一人参加費100円って言ったけど、一人払ってない人おるんやけどな、まだ。
私？あ、私が送るのか。私払ってない、払ってない。
私が送るのかって、私が送るの？
参加してくれてありがとうって。
おい、あれか、あのキャバ嬢にあれか指名料渡すんちゃうやからな。うん、Zoom キャバクラっちのあるらしいさ。
もういよいよそれ何が楽しいやろね。
今日 Facebook で見てました。あのそんなのが出てるって結構高いですよ。60分3000円で、
うん、
自分でその飲み物用意してくださいと。女の子の飲み物代は必要ありませんって、それ当たり前やろと思いながらね、
うん、
お姉さんの方はなんかその募集要項みたいなの見とったら、お家でいいですよって書いてありました、
うん、なんかもう新たな商売が生まれてきたね。
そうね。で Zoom やから仮想背景ができるでしょ。なんかお姉さんの背景はでもキャバクラみたいな背景になってるんですよ。
もう本当にいよいよ何が楽しいんかわからん、
う
ん、
そうでしょ、キャバクラ行ったらね。
申し訳ない、そう申し訳ないんだけど、キャバクラ自体もちょっと理解できへんねんけど。
キャバクラあれやろ、お姉ちゃんにくっついてこう楽しむんやろ。
もうでもリアルで会えない時点で良さがもういよいよわからんわ。もうテレビでいいやん。
でもやっぱ音だけじゃなくって表情もわかると情報量は多くなって感情は伝わりやすいなと思いますよね、
うん、あ確かにね、
うん、それはそう思うんでですね、まあ、でもZoomのその待合室を作ったっていうのは良かったですよね。
うん、
姫だけがあの なんかよくわからん名前でログインしてくんで、みんなで俺これ誰や大丈夫かって言うとったんですけど、ね、
あだからなかなか承認してくれへんかったんや。
その通りです。
なるほど。毎回出て、毎回入った時も誰やって言われて。
そう、ね、買い物しに行った
ん
やね。
つい買いに行ってしまったんや私。
そうやな、姫あれやもんな、みんなでやってる途中で買いに抜けて買いに行ったもんな。でわし、
うん、戻ったダイドさんおらんかったけど。
そう、わしルームのさ管理人やのに柴さんにホストっていうの、
うん、
ホスト権限を渡して寝たんですよ、
うん、びっくりした。で柴さんまた全然承認してくれへんか、なかなか入られへんか。一回で分かってよね、誰や誰やって。
しかしあれですね、これ便利なんで手の字アップルラムの定例会的なやつを毎週土曜日にやろうかって話今なってるんですよ。
じゃあ土曜日に餃子送っといて。
餃子ですか、あのかぶり物餃子。
いらん、あれ臭いから。
臭い言うな。
なかなかいろんな人の汗が染み込んどるよね。
染み込んどるね。あ、すいません皆さん、かぶり物餃子っていうのは私があの10年ぐらい前にですね、あるそういうこの造形アーティストの人に頼んで作ってもらった餃子のかぶり物なんです。
よくできとるよね。
よくできたら高かったんやから。あれ
じゃあもうちょっと活用しようよ。
最近ねなんか出す気にならないんですよ、猫の毛取るところから始めなあかんの。餃子持っていくわ。じゃあ餃子のかぶりも分かった、うん、それでズームの会議に出たんやろ、持っていくわ。
うん、餃子は食べるもん、
かぶるもんではありません。
はい、
ちょっとうまいこと言ってみました。まあなかなかねいろんな考え方あると思いますけれども、初期の LINE と一緒で意図してやっているという方に危ないところがあると思いますんで、これもまあまあしばらくしたらもうやめんのかなと思ってますんで、そこはまあ私は安心してます。
うん、
はい、いや皆さんもねこの Zoom の会議のシステム結構使い勝手はいいと思いますんで、おすすめすることはします。
はい、
ただセキュリティが心配だという方はアプリを入れずにウェブブラウザーのみで使えばそこまで問題は発生しないみたいですんで、そっちの使い方をおすすめします。
はい、
我が天王寺アップルクラブでは当分の間週1でオンライン定例会をですねやってみて、使い勝手をまた検証していきたいと思いますんでね。でうまくいったらまあリスナーの皆さんにも、例えば姫と私でこれで皆さんの前で公開収録したいとかですね。
あ、そうね、とりあえずでも一回収録してみようか。うん、
あ、そうやね、今度収録してみようか、それでね、
うん、
ズームにはさ、バーチャル背景があって、あれなかなかいいじゃないですか。
うん、私使われへんかったけど、
まあ、ヒメンとか CPU パワーがね。あとは、なんか女性の場合、バーチャルメイクみたいなのが入ったらいいよね。
うん、
それ期待しますわ、
私でもマスクするからいいよ
マスクにサングラスだよ、ね、
うん、
じゃあ次からそれで収録しましょう。
はい、
皆さんもズーム使うときにはセキュリティには十分気をつけて使ってもらいたいなと思います。
はい、
それではタックポッドキャスト第91回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト第92回は来週4月の23日金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
おにゃんこは今あんまり知らないの、わしらの世代もんな、おにゃんこって。
うん、まだ生まれてないわ
お前割引聞いたか、うん、25歳以下の。
何それ、
先週の話やね。先週エンディングで取り上げてん、50ギガまで25歳以下無料もう一回行くで、
はい、
今あれ50ギガまで無料の割引聞いたか